ピュータ IR セミナー。この番組は証券コード3924東証プライム上場ランドコンピュータの IR 活動の一環としてお送りします。お話はランドコンピュータ代表取締役社長の福島義明さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は11月23日に名古屋で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード3924東証プライム上場株式会社ランドコンピューター代表取締役社長福島義明さんです。大きな拍手をお願いいたします。桜井英明さんです。
じゃあ社長よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。本日の内容はお手持ちの資料を見ていただけた方がよろしいかと思います。まあ、紹介させていただいてですね、弊社の強み、それから今年度の業績の動向、成長の戦略は何か、それから株主の皆様の還元の中身についてご説明させていただきたいと思います。東京の田町に本社がございまして、まあ、大阪の方にも事業所を持っております。まあ、売上は137億を超えた規模である会社でございまして、子会社としては株式会社インフリー、これは SAP っていうですね、あのドイツのメーカーなんですけれども、後ほどまたご説明します。そこの専門にやってるコンサルティング会社になります。それから2つ目、株式会社カテクニゲート、こちらは会計人権に強みを持った会社、こういった会社を私の仲間に入れて仕事をしているところでございます。それから社名の由来、ランドコンピューターという社名の由来なんですけれども、そもそもですね、まあ、学校法人私ども起源としております。あの学校法人東京の方にあるんですけれども、まあ、渋谷教育学園、いわゆるちょっと新学校の渋幕って学校が、まあ、首都圏にあるんですけれども、まあ、そこの、まあ、今理事長が田村というものがやっておりまして、で会長の田村の兄弟なんですね。で、まあ、他にも多摩大学系列の学校、これはまた長男の田村がやってるんですけど、まあ、兄弟3兄弟でこの会社を起こした、もともと会社であると、もともと専門学校だったんですね、学校だったんで、それをスピンオフして会社にしたと。まあ、会社がなんか学校作るパターンってあるかと思いますけれども、まあ、学校からスピンオフして会社になったって、まあ、珍しい会社だなっていうふうに覚えていただければと思います。それからこれが私の社是、心で決まるという社是なんですけども、まあ、非常に短い言葉でありながらも、やはりまあ仕事をするにも、普段家でプライベートを過ごすにもですね、自分で腹落ちして決めていくということですね、こういったことを非常に大事にしていることでございまして、この言葉常々私が社員に言っている言葉でございます。まあ、理念としては1つ目2つ目、この2つ目っていう、この上下上の2つというのは、まあ、お客様目線に立ったところでの私どもの立場ということでですね、まあ、書いてあるところでございます。やはりお客様の満足度を求め続けるということですね、私どもエンジニアリングの会社なんです。技術者集団としての誇りを持って、まあ、やっていくということですね。で3番目がですね、そういった技術者集団、社員を支えるマザーシップの会社が、まあ、あるべき姿、まあ、維持、まあ、革新的な企業風土をこうずっと継続していくっていうね、こういうような理念を私ども掲げております。はい、それから歩みになります。こちらは40年ほどのですね、歩みになりますけれども、こちらが売上の変遷になります。まあ、90年入って時のバブルの崩壊、それから2000年に入るとですね、 IT バブル、ドットコムバブルって言いますけどね、こういった IT バブルもありましたり、あと当然2008年にはリーマンショックありました。こういったところのやっぱり環境の変化に応じてですね、システム投資というのは会社様方皆さんこう圧縮するんですね、小さくしてしまうということもあって、同じく私どもの売上もドーンって伸びた時期がありました。さまざまなことを私どもいろいろトライアル、チャレンジしてきております。直近もここ何年か前に M&A もしておりますし、そういった意味で新しい仲間も加えながら、シナジーを生みながら、新しいことにチャレンジして今日今日まで至っている会社であると、そういう文化を持った会社でございます。まあ、50年以上黒字経営続けているので、これは僕の力でも何でもないんですけど、本当は社員がそういう一つに、方向性に向かって、まあ、しっかり目標を達成していくという風土を、ね、常々こう醸成しているような会社であると、そんなことをご認識ちょっといただければななんて思っております。 それから私どもの業態ですけれども、大きく3つにこう分けております。まあ、創業以来やってるのがですね、いわゆるシステムインテグレーションサービス。これはいわゆるシステムのコンサルからスタートして、お客様の懐に入って企画、それからプログラミング設計してテストして、まあ報酬運用に回すと、いわゆるシステム構築というのは、まあ我々呼んでる名前でございますけれども、それに加えてですね、インフラサービスとしてね、これやっぱりアプリケーションだけではソフトウェア動かないので、下を支える基盤が必要になるんですね。基盤の構築、こういったところの仕事もしていると。で、まあ、今でいうとクラウドっていう、またそういうちょっとキーワードも後ほど出てきますけど、そういった仕事も増やしてしっかりやってきているということでございますけど、まあ、お客様はアプリケーションから下の基盤から挟み込んでいるようなね、そんな会社でございます。それからパッケージビス、左側にありまして、これはいわゆる世界的にやっぱ強いパッケージ、ディファクトのパッケージしか我々担いでないんですけども、そのパッケージの中身を我々が理解をしてですね、あとお客様の目線に立ってお客様の業務を理解する。そういった中でパッケージを提供して、提供されただけではパッケージ動かないので、周辺の開発の仕事がすごくいっぱいあるんですよね。で、お客様にとっては時間も短縮できる、お金も節約できるということで、このパッケージベースの売り上げの伸びがすごく著しく大きくなってきております。そんな3本の柱でやっております。それから、あとは、まあもうこれどっちかになってしまいますけれども、直接取引、それから間接取引っていう形で私ども分けておりますけれども、まあ、間接取引っていうのは、いわゆる大手様との取引の具合というふうに見ていただければ分かるかなと思います。まあ、ちょっとここに緑色ですね、富士通様含めていろんな会社様ありますけれども、まあ、これ以外にももちろん NEC 様、TIS 様、もういろんな大手のベンダー様、あといろいろ取引させていただいているんですが、まあ、こういった大手様からの信頼も受けて、コアパートナーとして認定もいただいて、やっぱ長きにわたってベースラインの仕事は我々を確保できているということでございますね。そういったことに加えて、直接取引も今増やしてきているところでございます。で、まあ、約3割ですけれども、まあ、本当に大手様から中小企業を含めていろいろなお客様ありますけれども、まあ、大手の石油会社さんとか大手の証券会社さん含めて、まあ、いろいろありますけれどもね、そういった直輸だけの仕事も非常に大きいということで、主にはこの2つのやり方をバランス経営ですね、バランスを見ながらこう社員の配分も含めてですね、経営をしている、そんな会社でございます。最初の青い丸のところですね、システムインテグレーションという仕事ですけれども、ここで見ての通り、企画立案からもう運用保守まで一気通貫してやってしまうという、そういう仕事のやり方になります。これ書いてあるのはコンサルティングですね。お客様の目線に立って課題を一緒にこう見て、それに対してこういったプログラミング、システム設計をすればいいんではないかということをお客様と協議をしながら設計をして、プログラムをこう作ってですね、これをまたテストして動くかどうかっていうのをこうやっていくわけですと。で、これ動くようになったらこう運用して回していくっていうね、言ってみればそういう、簡単に言うとそういったような仕事を、今でも仕事の約半分ぐらい、この半分ぐらい私どもこういった仕事をしてきております。ここで大事なのは、お客様の業務を知ってるかどうかっていうのがすごく重要なんですね。まあ、こういったところは私ども歴史がある会社ですから、しっかりベースラインを持っているということでございます。で、そのシステムインテグレーションですけれども、今こう 55% で、もうちょっと今低いんですけどね、これぐらいの売り上げの比率がありますということで、やはりですね、金融の仕事がすごく私と大きいですね。今全社の売り上げの約3割強、4割弱ぐらいは金融系の仕事で我々やってます。これはいわゆるここに書いてあるのは銀行、証券、保険、もう様々なシステム今ありますけれども、まあ、銀行で言えば今で言うと基幹システムをやってますが、まあ、ネットバンクです。ネット系のバンク、やっぱり私も様々なネットバンクやってますけれども、非常に強いですね。こういった金融系のシステムを含めた、まあ、流通産業様々、あと公共系ですね、観光庁とかそういった仕事もそうですけれども、いろいろな仕事をやってるってことで、 50% 強はそういう お客様と一緒にこう仕上げていくようなね、仕事であると、そんな構成になっております。それから2つ目ですけれども、これが一番伸びているところで、パッケージですね。世の中にあるディファクトの強いパッケージ、これはあるのであれば、お客様はそれを使って その周辺のところを開発して使いやすいようにカスタマイズして やっていきたいと、お金も割とこうセーブできるんで、お客様からするとここの分野がすごく伸びてるんです。でこれまあ10年前ですけれども、わずか当時弊社の場合は、ね、4% の売上だったんですけども、今でいうともう3割、これもうちょっと今ありますね、あの30今 4% って書いてありまして、ずいぶん大きくなってきたなっていうのがね、お分かりになるかと思います。でどんなパッケージなのっていうとですね、これも一例ですけれども、聞いたことない、名前も、ね、並んでるかと思いますが、まあ、セールスフォースっていう会社、これアメリカのサンフランシスコの本社がある会社ですけれども、ベイブリッジのですね、オークランドにわたるベイブリッジのたもとに今60階建ての本社ビルがありますが、ここのセールスフォース社、これはお客様の顧客管理ですとか営業支援するシステムって、こう世界最大の会社なんですけども、そこが私どもセールスフォース社が日本に来た約15年ぐらい前から私ども一緒に同時スタートしていて、でベストインプリアワードももらってますし、非常に今強い関係を構築して仕事を伸ばしているところでございます。で私トップサミットっていうね、約20社ぐらいですね、日本でやってる、そこで我々弊社も選ばれてるんですけども、まあ、勢いがあるパッケージで我々も仕事をしている。あと SAP も、これも、まあ、知ってる会社もいらっしゃるかと思いますが、ドイツの、ね、まあ、パッケージ、統合管理パッケージって、まあ、会社の中にいろいろと、まあ、会計だとか、もちろん機関システムがあって、いろいろな業務があるんですよ。それを統合して管理する、まあ、パッケージがあって、これも世界最大の大きな会社ですけれども、で、まあ、今ドイツの時価総額ナンバーワンですね、シーメンスなんか抜いて、そういう勢いのある会社のパッケージを私ども中身を理解して仕事をしていると。で M&A してコンサル会社も専門会社買ったりしてですね、こういった今伸びの勢いのあるようなパッケージをやっている。あと左がスーパーストリームって、これ約ね、これは中小から大企業向けなんですけども、主に会計人給に専門のパッケージでございまして、これ約1万社以上今日本では導入されています。こういったところも我々も M&A してることもありますし、仲間も増やして力を入れて、カンパニー、これもね、大企業向けが主に多いんですけど、これも人給ですね、会計、まあ、こういった会計とか人給といったキーワードで私どもいろいろな品揃えをして持ちながら仕事をしているということでございます。そうですね、これはセールスフォースですね。イエローハットさんって、あの皆さんご存知だと、あの全国僕も調べたら740店舗あるという会社、名古屋にもたくさんあるかと思いますけれども、まあ、そのイエローハットさんのですね、いわゆるお客様ですね、イエローハットですから車に関するものの売買をしていたりとか、あとピットですね、いろいろ修理、そういったものをいろいろな形でお客様管理しなきゃいけないということですけれども、で彼らの機関システムをつなげるところを私ども全部構築して今運用していると、こういったことを例えばセールスフォースなんかで実現しているということでございます。はい、それからインフラですね、アプリを動かすところ下のところですけれども、こういったネットワークの構築とかですね、各お客様にはサーバーがございますが、そういったところの構築、ただ今はですね、クラウドをですね、自分たちでサーバーとか持たないで、クラウドっていうところの空間を使ってですね、このクラウドを運営しているのは、いわゆるマイクロソフトさんであり、グーグルさんであり、さまざまな AWS、いろいろこうありますけども、そういったところの私、グローバルプラットフォーマーと弊社はパートナーシップ組んでますから、こういったところの知識、クラウドの上でシステムを開発できるエンジニアも育てながら、我々もパートナーシップを生かしながら、こういったクラウドの仕事を中心に、インフラの仕事も進めてきているところであると。いうことでございます。それから強みになりますけれども、まあ、もう4つにまとめました。まあ、50年以上やってますんで、まあ、安定した経営実績があるなと、別にあぐらをかくわけではないんですけれども、これをもっともっと続けていきたいと思ってまして、しっかりこういった実績もアピールしながら仕事しているということでございます。それから技術力、業務知識、これは例えば金融なんかでもういろいろな仕事してますけれども、やっぱお客様から信用いただいて、この金融のシステムのこの部分をまるまる納品してくださいということですね。これやっぱ業務知識がないとできないわけですから、こういった仕事ですね、業務知識を持っている会社だというふうに認められているんで、お客様の基盤もどんどんどんどん継続強くしていきたいと思ってます。それから3つ目、ここはちょっとね、ちょっと特徴として、まあ、赤字でこうね書いてますけれども、やっぱり学校法人からスタートしたっていうこともあってですね、まあ、DNA っていうんですかね、まあ、私も相当意識はしてますけれども、やっぱり教育なんですね。私の IT の会社っていうのは固定資産があるわけではありません。パテントを持って何か勝負していくっていう世界でもないんですね、まあ、メーカーさんじゃないですから。ですから我々人が命なんですね。で人をどれだけ強くできるか、筋肉質にできるかっていうことあるので、これをとにかく掲げて徹底的に教育、まあ、研修システム磨きをかけております。今1人当たり4つ以上平均で持って ってるんですね。あんまりそういう会社さんもないかと思います。ただまあこれが別に終わりではなくてですね、ずっとエンジニアリングの世界っていうのは常に勉強していく世界ですから、そういった土壌を空気をやっぱり経営層としても提供していくということをし続けなきゃいけないというふうに思ってます。だから弊社一社では仕事はできません。我々の協力会社約30、40社ぐらいコアパートナーがございますけれども、そういった方々の仕事を私どもに入っていただいて、私ども教育もね一緒に受けていただいたりしてですね、新人研修とか、あとレイヤーごとの研修とか、そういったところにも下のレイヤーのパートナー様入って一緒にエコシステムを作って、そんなやり方をしております。それからすいません、ちょっといろいろ細かいんですけど、まあ歴史があっていろいろな大手様と仕事がスタートしましてきましたよってのは右側のところなんですね。まあセールスフォースからもベストインプリ取りましたってちょこっと書いてありますけど、で左側のところは何回か説明したけど、いろいろと直販でもね大手さんこういったところと、これ一部ですけど書いてありますと、で直接のお客様の数も伸びてきてますよってことでございますね。それから強いパッケージを私ども担いでるっていうのが左が真ん中のところですね。ちょっと書き入れてますけど、左下にはいろいろな会社様からのコアですね、一部のパートナーしかいただけないような認定パートナーいろいろ持ってますので、こういった強みを生かしてベースラインとしてはね持ち続けて会社を成長させていきたいと思っております。それから4つ以上資格あるよってちょっとお話をさせていただきましたけど、私どもはですね IT 資格を持つのは当たり前だと思ってるんですね。そういった IT 資格のみならずですね、やっぱお客様の業務の資格、これにこだわろうよってことで、今そういったことをちゃんと研修制度を設けてですね、一人一人のキャリアプランも考えながら業務の中身と照らし合わせてですね、そういった一人一人のキャリアプランも LINE マネジメントでやって増やしてきてるってことでございまして、やっぱりお客様と同じ目線で、お客様にはなれないんですけども、できるだけお客様と同じ目線でやっぱり仕事ができるエンジニア、そういったものをどんどん強く育てていきたいというふうに思っております。それから一つそうですね、ご紹介させていただきたいのは、富士通様からですねトップテクノロジーカンパニー第1位、まあ、第2第3もあるんですけども、1位をねちょっと2年前になりますけど受賞を、ね、させていただきました。これは、どれだけ高度な技術者をどれだけ育てている会社なのかということでいただける賞なんですけども、ちょっとこういったこともいただいたということでここでご紹介させていただいております。それからこの、LPI ジャパンですけれども、これもちょっとずらずらいろいろ書いてありますけれども、何を言いたいかというとですね、データベースって当然、まあ、ちょっとまた難しい言葉で恐縮なんですけど、まあ、あってそこをねやっぱり管理をするこのポスグレってね、ここにちょっと鍵括弧ありますけれども、これ技術認定で、これはもう本当に必要な IT エンジニアであれば非常に触れる言葉、皆さん知ってる言葉です。ここの認定技術のところで、LPI が実施しているところで、私も2位を受賞したって、まあ、1位は富士通さんなんですけど、まあ、2位を受賞できたってこともあってですね、まあ、こういったことでとにかく技術の認定だとか資格だとか、まあ、もちろんエンジニアはそれだけじゃないんですけれども、コミュニケーション能力とか問題を見る力とかいろいろな力がいるんですけども、まあ、一つはお客様から見える化として資格とかこういった認定制度っていうのは非常に重要なので、私も力を入れている、そういったことでちょっとご紹介をさせていただきました。はい、これは、まあ、上期4月から9月のですね決算が出て11月中旬に発表させていただいたんですけども、上期の私ども会社の決算内容になります。そしてですね、真ん中の対計画、まあ、予算ですよね、対予算に対してはどういう成績表だったのかというのが真ん中の対計画で、一番右側は対前年の実績、対前年の4月9月の上期とどうなのか、こういう比較をしているテーブルでございます。これ見ていただいた通りですね、まあ、売上は、まあ、ほぼこういった形で、伸ばしているんですが、残念ながらですね利益に関しては 25% 前後ですね、こういったマイナスを上げてしまったと、まあ、もちろん赤字じゃないんですけども、まあ、予定に対して利益が上がらなかったと、こういう結果になりました。もうこれ非常にこれ私ども反省もしているところでございますが、原因はですねちょっといろいろ書いてありますけれども、要はですね大規模の一括のですね、まあ、ここランドコンピューター頼みますって言われて、まあ、大きな何百人月って仕事があるんです。そこの仕事を請け負ってやってたんですけども、そこで不採算を出したっていうことで、ね、 1プロジェクトだけなんですけども、まあ、あの何百ってプロジェクトある中でね、もうその1プロジェクト非常に大きなプロジェクトでしたけれども、ここで私ともちょっと失敗をしたということがありました。でこれでもう紙機で1回損を出そうということでね、こういう形にさせていただいてますけれども、まあ、本当残念ながらこういう結果になって下機、まあ、手綱を締め直してですね、まあ、来期からまた計画ご説明しますけど、そういったところにね行きたいと。でこれはこれでこの大規模プロジェクトの反省というのは社内で 5W1H って、まあ深掘りのやっぱり原因究明ですね、こういった委員会も設けてですね、ここで出てきた学びですね、これを横展開でやっぱりしっかり社員に植え付けていくということもしっかり今やる予定でおりまして、まあこういった反省を生かしてですね、一回踊り場になりましたけども、さらにジャンプアップしてまいりたいと思ってますので、ご理解いただければというふうに考えております。でそれを入れた形での来年の3月の通期の予測をどうするかってことですね。上期はすごく大きなマイナスを出しました。そういったこともあって、まあ、売上はまあこういった形で、まあ、昨年よりも伸ばしているってことはありながらも142億っていうですね目標をして、まあ、利益の額はですね上期のマイナスをやっぱり加味していかなければならないということで、ちょっとこういう数値になってるってことでございまして、前期からのマイナスで言うとね、もうマイナス後退しちゃったじゃないかっていう形でね、非常に悔しいんですけども、ちょっとこういうような業績結果にならざるを得ないということで発表させていただいてます。でそれでその売上のその中身ですね、どの分野3つ、ね、お話ししましたけど、どこがどう伸びているのかということで、まあ、全般的に伸びてインフラのところがですね、これネットワークのところちょっと伸びましたが、他のところのサーバークライアント、まあ、クラウド、ここのところはですね、ちょっと大手の非常に深く強くやっているところの会社様がちょっと組織編成があってですね、そこにちょっと我々対応が間に合わなかったということがあって、ここの需要がの決して減っているわけじゃないんですけども、ちょっと私どもがそこがキャッチできてなかったということで、インフラだけちょっと元気ないんですけども、まあ、見ていただいた通り他の分野はみんなちょっと伸びていると、特にパッケージベースでいうともう 12.5% さらに昨年以上にまた伸びているということだって、ここはもう本当に注力、ね、してどんどんどんどん伸ばしていきたいというふうに考えております。で中継ですけど、はい、で今そういった数値のお話させていただいて、ここはですね約10年ぐらい前からこうやってきて、まあ、右肩上がりにどんどんどんどん過去最高過去最高で直近も何年も来ててですね、いい形で来たんですけども、まあ、これ売上に話で言いますと、昨年度ですね、これ中計3年のね立てた時に中計の初年度137億でやるぞって実は私ども立てたんですね。だから昨年度ですね、すごく我々頑張って1年前倒して中継やっちゃったんです。で去年の時点でもう124の予定だったら137がやってしまったんですよね。だからそういう意味で、まあ、1年前倒しで昨年度できたんですけども、今年度もまあ引き続きそれをからジャンプアップしないといけないですから142、まあ、もう来年は150、こういったところも今視野に入れていると、そういう状況で売り上げは、いるところでございます。それからこの表何を言う表かと申しますとですね、左側が23年度昨年度の実績で、昨年度の実績に対してですね、上期6ヶ月間終わった時にどれだけ進捗してましたかっていうのを見るテーブルなんですね。ここのところの、ね、昨年度の進捗率というのが上から 47%、 利益に関しては 44% ですね。そんなような状況であったということでございます。で一番下の当期純利益は 43% の実績でしたということですね。昨年9月終わった時には通期の実績に対してそれぐらいの進捗率だったということなんですけれども、で今期大事なのはこの私今現在の立ち位置、右側の2024年度はこの142億から下の数値目標を今掲げさせていただいて、それの進捗状況が今ここの右から2列目のオレンジになるということですね。まあ、いずれにしても、まあ、売上は、まあ、ほぼ、まあ、これは47ですから上回ってるんですね。進捗昨年よりもいいということですけども、利益のこの2つに関しては、まあ、上期のマイナスがありますから 39% だということでございます。ただこちらは実は 44% なんですけども、でもいずれにしても 4% 低いわけですね。それに関しては上期しっかりまた挽回をしてですね、割ともう海は出し切ったということもあるので、これは上げられていけるというふうに考えております。で昨年これ 44% だったのが、通常ですね通年 42-43 ぐらいが私どもの進捗率です。それからすると39だから低いんですけれども、これはでも挽回できる範囲内だというふうに私理解をしております。で 43% に対して これ44ですから、これなんで利益上がってるかというと、有価証券ちょっと売ったんですね、うちの会社で。そこでちょっと利益上がっちゃったんで、ここはまあ少し増えてるって、そんな状況でございます。それから東方システムって会社が、金融系のプライム上場企業でありまして、こことね、私ども業務提携しました。でこれは東方生命って昔、保険会社ありましたけれども、そこの上質が分離した保険金融に圧倒的に強いメンバーを抱えた会社なんですね。で私どもも金融強いって先ほど説明しましたけど、そこでの相乗効果が早めに出そうだということで今やっております。でもそれ以外も一緒に DX やっていきましょうということで、こういったことをね、赤字のところで今注力してやってるところで、ございます。これは、ね、9月の30日にね発表させていただきました。それから生成 AI、 今もう本当に世の中騒いでますけれども、とにかく AI ですね、人工知能、こういったものをですね、データを、かませることで、人工知能にかませればいろいろなアイディアとかコンテンツを自動的にこう生み出していくっていうね、それが生成 AI のことなんですよ。私どもこういったセールスフォース含めたマイクロソフト、こういったところのスキル習得を実際やってますということです。で実績としてもここでちょっとコンサル会社ですね、こういったところに入って一緒に実装プロジェクトにも参加してまして、大手の自動車メーカー様のプロジェクトに入ってやってるとか、まあ、サービスプロバイダー、こういったところも実績今上がってきております。で下期はですね、私ども生成 AI をかませてですね、こう上のところ、私どもの仕事のやり方も変えられるんじゃないかと。プログラムを組むとか、テストをするとか、要件定義を作るとか、そういったことを人がずっと我々ね、何十年もやってきましたけれども、そこも AI をかませてやれるんじゃないかって今、検証をね、しっかりやってます。これ内部のね、費用の低減、効率を上げていくってことです。これ徹底的にも内部今やっております。それからそういったものをお客様に開発導入支援というのもやっておりまして、ちょっと細かいんで割愛をしますけれども、先月もセールスフォース社、丸の内のパレスホテルの隣の本社ビルありますけど、そこでセールスフォースと協賛してですね、お客様を50数名ですね、招いてそういった発表もしてですね、導入私どもやりますということをセールスフォースと協業してやっているところでもございます。株主還元、これは今後もしっかりこういった今説明した施策を通じて還元をしっかりやっていくということです。で 50% 以上還元してくる、これは最低ベースのラインですけれども、こういったこともですね、皆様にお約束をさせていただきました。で直近どうするかということをこういう形で決めております。利益がちょっと減ったということでどうするかって実はあったんですが、ただ私ども株主の皆様の負託を受けて仕事しているということをより意識をしてやっていきたい。で今回もですね、配当成功 76.9% ということは非常に高いんですけれども、これを皆様に還元をして経営をしていくことをね、決定いたしました。昨日のですね、利益 5.44% か、そういったこともですね出てますので、まあいい形で株主様に対してはですね、お見せできるんじゃないかというふうに思ってます。それから実際の絶対額ですけれども、36年、これ見ていただいた通り減配をしたことがない会社です。今後もこういった形でしっかり増配を適時加えていきながらですね、還元の方力を入れていきたいというふうに考えております。サステナビリティのところも私どもちょっと細かくなりますけれども、しっかり SGDs17 項目の中を、ね、いくつか細かく分けですね、認識してやっております。まあ、特に人材育成、真ん中2番目ですけれども 4.09 やってますしね、こういったことをしっかりやってきます。ダイバーシティ、こういったことも力を入れて 100% 育児休暇から、ね、全員帰ってきてます。女性もですね、男性も。それから健康経営、私ども認証をいただいております。それからまあ健康診断もやってますけれども、インフルエンザも先月ですね、希望者全員に接種いたしました。そういったことで働きやすい環境を今構築してやります。でこれがまあ SDGs の中で7項目ですね、主に注力してやっているということでございます。はい、ちょっと最後早口になりましたけれども、こういった会社でございますので、どうぞ引き続きご愛顧いただければと思います。よろしくお願いをいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここまではランドコンピューター IR セミナー、お話は証券コード3924東証プライム上場、株式会社ランドコンピューター代表取締役社長福島義明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。なかなかまだまだ未熟な会社でございますが、どうぞよろしくお願いいたします。今日はありがとうございます。
ランドコンピューター IR セミナー、この番組は証券コード3924東証プライム上場、ランドコンピュータの IR 活動の一環としてお送りしました。